San Leo.
はい、なんと10ヶ月ぶりですね、第78回トラさんラジオ、また行ってみたいと思います。今日はですね、美人の女性を、ゲストにお招きしております。中澤京子さんです。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いいたします。
はい、中澤京子さんといってもですね、はい、今日聞いてる方はわからないと思いますが、簡単な自己紹介していただけますか。
はい、私中澤京子と申しまして、はい、アーティスト活動を主にやっております
なんか声がなんか普段と随分変わった声になったみたいですけれども、アーティストといってもなんかいろんな、はい、あれですよ、絵を描く人もアーティストでしょうしね、最近はミュージシャンもアーティストというふうに言いますよね、はい、中澤さんはどんな活動されてるんですか。
はい、メインはですね、歌手です。
なんと歌手ですか。 歌ってるんですね。
歌を歌っております。
カラオケ屋さんに行って歌うだけが歌手じゃないですよ。
そうですよ。
何ですか、はい、それでの歌手なんですね。
はい、広い意味での歌手です。
歌手ですね、はい、他にはどんなことやってるんですか。
あとですね、番組の MC ですとか、
はい、じゃあ喋りも結構大
丈夫、喋ったりする仕事も大好きです。
大丈夫ですね。今回はトラさんラジオっていうぐらいですからね、ちょっと顔姿は本当は見えなくて残念なんですけどね。
残念です。もう
見せたいですよね。
見せたい見せたい、もう想像してください、
今日は声だけで楽しんでいただくということで他にもなんかいろいろやってるみたいですね。
あとですね、まあ、趣味なんですけど、イラスト、絵を描いたり。
絵も描けるんですか、すごいですね。
あとはリーディングといいますか、タロットカードを使った占いをやってます。
ああ、そうなんですか、
はい、
で今回第78回トラさんラジオということなんですけど、この78という数字がなんかいろいろあるみたいですね。
ちょっと今びっくりしたんですけど、タロットカードのこの全部の枚数っていうのが78枚なんで、
78なんですか。
来たーと思いましたね。これ
来ちゃいました。これはいいのか悪いのか。
いいんです。これはもういいんですか。素晴らしいという意味で、
じゃあなんかラッキーセブンに当たったみたいな、そんな感じなんですね、
はい、そんな感じです。
なるほど、ありがとうございますところで、
はい、
果たしてですね、歌手といってもじゃあ、はい、そんな歌手聞いたことないぞっていう視聴者がね、多いかもしれないですけども、これまでどんな活動をしてきたかっていうのは簡単にちょっと振り返ってみましょうかね。
はい、ですね、はい、まず2004年に哀愁デート、は
い、ちょっと待ってください。哀愁デートってなんか聞いたことありますね。
よくぞ気がついていただきました。
ねえ、それって私が子供の頃聞いたことが。
いやいやいや、今電波が。
はい、哀愁デート、はい。もしかしてかの有名な。
そうです。80年代ですね。大ヒット。まだ私が生まれたちょっとぐらいなんですけども、大ヒットしました。
生まれましたかね。
生まれ
てますか。
生まれました。トシちゃんの、田原俊彦さんの哀愁デートのカバーをさせていただいております。
なんと、まあ、田原さんも、トシちゃんもね、実はカバーなんですけどね。
あ、レイフ・ギャレットの。
そうなんです。もともとカバーで大ヒットしたんですが、それをさらにカバーしたと。
カバーのカバーです。
カバーで2004年デビューしてると。
はい。
カバーの割にはちょっとなかなかあんまり私も知らないぐらいでしたけどね。まあ一応出しましたということですね。
出しまして、あとは地道に、なんと言いますか、音楽、ライブをしたりしてましたね。
どこでライブとかやってるんですか。全国回ったりしてたんですか。
あ、いえ、メインがですね、ちょうど事務所が新宿2丁目。
はいはい。ちょっとゲイの。ちょっと怪しいところですね。
濃いな、新宿にありましたので、いろんなライブハウスには出てたんですけれども、こうだんだん、こう新宿でライブをするようになってから、本当新宿区のイベントとかで呼んでいただいて歌うようになったので、
新宿がもう根城というか町というか庭というか、
あ、そうですね、新宿がメインになってきました。
でなんかこう、活動、新宿を中心に活動してるみたいですね。
はい、そうなんです。まずですね、区の皆さんと一緒に、こう、なんて言いますか、歌舞伎町をきれいにしよう、元気にしようという、
きれ
い
にしよう、まあ確かに汚れてますからね、いろんな意味でね。
ブラックなイメージありますよね。
ありますよね。私もね、まあ、こんなこと言ったんですが、もういくら持ってかれたかっていう、はい、どんだけ若い時に持ってかれたか、つぎ込んだかですね。
ぼったく売られちゃったりとかね。
本当ですよ。
ちょっとそういうのじゃなくて、もっとみんなが安全で楽しめる街にしたいなという動きがありまして、私もものすごくそれに、あ、それはいいよ、賛同しまして、もう歌で、自分はちょっと歌うことでしかできないんですけど、街の活気を元気をということで、はい、やり出しまして。
それ歌舞伎町でもライブをやったりするんですか。
はい、歌舞伎町でも、はい。
例えばどんなとこでやるんですか、歌舞伎町の。
シネシティ広場というところが、駒劇場の前にあるんですけども、そこでやっぱ道行く人に音楽を聴いてちょっとゆったりしませんか、という時間を提供させていただいたり。
なんていうんですか、路上ライブというか。
そうですね。
そういう感じなんですか。集まるときってどれぐらい集まるものなんですか。
土日のイベントで前に歌舞伎町祭りというのをやらせていただいたんですけれども、 やっぱもう土日なんでこうブワーっと
結構
集まってくださいましたね。
へえ、これを聞いてる人はですね、はい、なんだストリートミュージシャンじゃないかとか思ってるかもしれませんが、実は6月に、
はい、
なんと2枚も CD 出すみたいですね。
はい、出します、出させていただきます。
もう言っちゃってください。
はい、もうね、本当歌舞伎町ってちょっと今駒劇場もね、はい、なくなってしまって、うん、ちょっと寂しいイメージがあるんですが、はいはい、いやいや歌舞伎町ってのはね、本当はもっともっと元気で、うん、みんなの胃袋を支えて、もう日本を全部元気にしていこうというところに、歌舞伎町へ行こうというねことを打ち出したくて、6月3日に、
はい、
歌舞伎町へ行こうという CD が発売されます、
はい、なんといいタイミングのこれねリリースなんでしょうねもうそれを狙ったような収録ですね、このトカさんラジオ、
はい、ありがとうございます、そこでですね、はいはい、その歌舞伎町へ行こうというのは、はい、新宿の有料店、もちろんぼったくりはしないし、
はいはい、
変なことはしないという
変なことはしな い,
しない、ホストさんの
変なことってこんなことか聞いてみたいですね、
ラジオでは、
ね、ラジオでは、はい、
ホストさんが、うん、ナンバーワンのホストさんが9人集まって、
はいはい、
歌舞伎町ナインというユニットを結成して歌っておりまして、
はい、
その中田はですねカップリングの、
はい、
カップリングの方なんですよ。
残念ですね、本当はね表に出したいですよね、
したいところなんですが、
ビ
ボを見せたいな、
うん、
内側にねちゃんとジャケットもあるんですが、
はいはい、
花園小町というユニットで、
花園小町ですなんか表に出したくなくなってしまいますね、
いやいやいや、花園神社もありますし、
うん、
花園町、花園幼稚園とかね、
うん、
花園まんじゅうもね、
親父からするとですね、花園ってちょっとなんかいやらしい雰囲気、
ね、秘密の方に行っちゃいましたか、
なんかそうなんですね花園小町という、
はい、
なんすかこれユニット名、
ユニット名ですね、
うんうん、
3人組で歌ってる明日という曲が、その歌舞伎町へ行こうという CD に収録されております。
あ、なるほど、じゃあこちらはまあカップリングなわけですね、
カップリングで、
あともう1枚出すという話ですね、
はい、その1週間後、
はい、
6月10日なんですけれども、
はいはい、
収穫祭というアルバムが出ます。
はいはい、これはどういう、またカップリングだったりするわけですか。
カップリングではなく、もう今度はドドンと大所帯なんですけれども、大所
帯でアルバムですか、こっちもしかして、
はい、こちらアルバムです。
あ、アルバムなんですね。
10曲11曲ぐらい入ってます、はいはい、ですね、
うん、
こちら収穫祭は、はい、新宿娘というアーティスト名で、新宿娘、
なんかなんとか娘丸っていうのでね、
はい、
色々芸能界でいますけどね、
うん、
それを持ちったのかな、
はい、もちろん、
持ちたんですか、
もちろんです。
もうはいって言わ ちゃいましたね、
あの完熟娘さんというまず5人組のオーバー30の女性陣がいまして、
は
い
は
い、
完熟娘、
はい、
うん、
私たち売れてますということで、
いい
で、
ね、はいはいはい、
女としても、あの本人たちが言ってたんですよ女としても終わってるので、娘の後に丸をつけて、完熟娘丸という、
切り音がついてるわけですね
です
あ、なるほど、
で30代みそじエンタメ集団という方が
いまして、当然中田さんはそっちじゃないですよね、
違います、
まだまだこれから
ですよね、まだまだこれからの20代でございます。
そうですよね、
あのその完熟娘さんと一緒に、
ええ、
こうプラス5人組の早熟娘という、
は
い、
早熟娘、
はい、こちらはまだね10代の子20代の子と
あり
まして、
はいはい、
5人組の本当はあの、うん、それぞれ5人がソロのアーティストとして、
はい、
やっぱり歌舞伎町を元気にしましょうという活動を歌でやっていたんですけれども、
ええ、
まあ、今回みんなで何かできないかなというか、
はいはい、
ということでその5人が早熟娘というチームを結成して、
はいはい、
その完熟娘さんと、じゃあ、うん、私たちで力を合わせて、
うん、
もっともっと巨大なものになって元気をいっぱい広げましょうということで誕生したのが新熟娘。皆さんついてこれてますか？
だんだんなんだ自費出版だろうみたいな感じになってるかもしれないですね。
ああ、
ところが
こちらあのちゃんとエイベックスさんの方で、
なんとエイベックスグループから発売される、
はい、発売されます、
ね、これすごいですよね。アユとか肩並べちゃうわけですよ、ね、している会社だけで言えばね。
そうですね、会社だけで言えば、
会社だけで言えばね、
全国流通なので、あのね皆さんこう聞いていただけると思うので、
地方の人でも、じゃあレコード屋さんに行けば、はい、レコード屋って今言わないですかな、
CD 屋さんに行けば、オンラインショップでもネットでも
あるかもしれない、
あります
ありますか、言い切っちゃいますね。
皆さんがくれと言ったらもうすぐピュッと手元に、
なるほど、
出前をね、
なるほど、もう思いっきり、じゃあもうミュージシャン歌手、
そうですね、
ですよね、
はい、その収穫祭のアルバム新宿娘というタイトルですが、うん、あのグループで歌ったものもあるんですが、
はい、
またソロで歌った、私も中澤京子名義で一人で歌ってる楽曲も、
もうあるわけですか、
収録されております。
これは楽しみですね。じゃあぜひ皆さんに買っていただいて、
はい、
聞いていただきたいですね。
いただきたいです。
はい、じゃあなんでそんな歌手の方がトラさんラジオに出てるか、はいいうことですよね。これラーメン好きが聞く番組ですからね、
は
い、それはちょっとじゃあ一息入れてから聞いていきましょう。 はい、では引き続き中澤京子さんとお話し進めていきたいと思いますが、
よろしくお願いします。
ラーメン好きの人が、はい、聞くこの番組に、なんで中澤京子さんが来ているのかということですよね。当然ながらラーメン好きなんですよね。
はい、ラーメン好きです。
はい、じゃあどれぐらいラーメンが好きなのかっていうのをですね、ちょっと語っていただこうかと思うんですが、はい、だいたい、あ、この人の話を聞くと、あの視聴者はですね、この人だいたいこれぐらいラーメン好きなのかって結構バレてしまうわけなんですよね。だからまずバラしてしまいましょう。
はい、
最近食べて、あ、美味しかったななんていうお店を、はい、まあ、何軒かちょっとまず挙げてもらえますか。で、そのお店の名前と、はい、どの辺が美味しかったかなんていうのをちょっと語っていただきましょうかね。
はい、最近食べたのが、新橋のせいべいというお店なんですけども。
はいはいはい、ありますね。味噌ラーメン専門店ですね。
はい。なんか私、あんまり、味噌ラーメンって、なんか特に食いつくというか、そこまで好きじゃなかったんですけども、はいはい、とにかく美味しいから、行ってみようよって誘われて。
他の人に推薦されたんですか？
そうなんですよ。
でも新橋といえばもう、親父ね、私が言うのもなんですけど、親父が多いじゃないですか。サラリーマンとかね。
はい。
入りにくくなかったですか？
いや、私意外とですね、好きなんですよ。
ラーメンが。そういう、
はい。
あ、ラーメンが好きだと。だから出てきていただいてるわけですよね、この番組をね。
あとこれね、よく男の人がこう、サラリーマンがいっぱいわーっていうのが、女性の方ダメっていう人もいるんですけど。
そうなんですよね。
日本の元気を支えてるお父さんがね、いるところにこう、行くの、ちょっと結構好きなんで、検討したんですよ、こう、ラーメン。頑張ってんな、みたいな。
ああ、なるほど。で、その新橋の西米に行きました。
行きまして。
どうでしたか？
美味しかったです。びっくりしたのが、もうとにかく濃かったんで、味が。
濃いですよね。ちょっとしょっぱめに作ってますよね。
はい、もう味濃いの、もう濃くてドロッとしたの大好きなんで。
でも、その店はその濃さを売りにしてるんですけど、はい、売りにしてるからそのサービスのがあの店にあるじゃないですか。はい、
びっくりしたのが、もう白いご飯つきますって言われて、もう最初、そんなラーメン食べ炭水化物プラス炭水化物なんて。
ありますよね。女性だとちょっと気にしちゃいますよね。
もう実際食べきれないよななんて思ってたんですが。まあ、
せっかくだからちょっと食べてみようか、みたいな。どうでしたか？
食べきれちゃいました。
ね、あの、濃さが合うんですよね、はい、ライスにね。
本当に、おかずになっ、なんか、ラーメンがおかずになっちゃったみたいな。
うんうんうん、
意外とペロリと食べられて、本当どんどん進むんですよね。美味しかったです。お腹いっぱいになりましたし、
食べっぷりもお腹良さそうですね。
ペロッと食べちゃいましたね。
うん、もう一軒ぐらいどっかありますか、最近食べたお店で。
一番近いのが、ちょうど事務所の近くにある埼玉屋っていうラーメン屋さん。埼玉屋
最近店を増やして頑張ってますね、伸ばしてますね。
ああ、つけ麺とかがやっぱり
うそうです ね。で、意外と安いんですよね。
はい、懐に優しい。ワンコインでもう私に優しいラーメン屋さん。
何食べたんですか、ちなみに。
ですね、油そばをこの間食べました。
はいはい。
はい。油そばと焦がし醤油麺。
結構女性の方とかやっぱり油そばっていうそのネーミングからして食べにくそうな、なんか、あ、油がいっぱい入ってんのかなみたいなあるじゃないですか。どうでした、食べた感想としては。
美味しかったです。
お、
実はですね、油そば初めて食べたんですよ。
初めて食べましたか、埼玉で。
はい。
うん。どうでしょう、スープのないラーメン。
ちょっと、あれ物足りないんじゃないかと見て、何か見た目に何かおかしいと思ったんですが、こう、下からぐらーっと混ぜたら、ほんと満足する味ですね、もう。ちゃんと舌で、
独特のね、
味を感じて。
これはラーメンじゃないよっていう人もいるんですけどね。
好きだな。
埼玉屋では油そばだけなんですか？
油そばと焦がし醤油麺を。
あ、焦がし醤油麺。
二日連続で行っちゃいました。
二日連続で。あ、なるほど。結構気に入ってるわけですね。
行っちゃいましたね。
どんな時にあのラーメン屋さんに入ることが多いんですか、中澤さんは。
ライブ後に。
ライブ後に、一汗かいた後に。
汗かいて、もう、ああ、もうお腹グーグーなってるなっていう時に、ズズズズズとこう。
結構すすっちゃう方です。
すすります、すすります。
結構一人でも入ったりするみたいですね。
あ、私も一人で、意外ともう平気で行っちゃうんです
ね。ガンガン入っちゃい
ます
か。はい。あとはどういう時に食べることが多いですかね。
もう、あともう元気になりたいというか、濃い塩分欲しいっていう疲れた濃いものでなんかこう、飲み物ですとは言えないんですけど。
誰かいましたね、麻婆豆腐は飲み物ですとかね。ラーメンも飲み物ですみたいな。
ずずっともう体に入っていく感覚が気持ちいいんですよね。
あの、若い時だとやっぱりお金もなくて、ね、食べ物に困ったりとかありますよね。で、やった、給料もらえたみたいな。
正直に申し上げます。
はい、
実はですね、もう、ラーメンっていうのが私の中で、給料日の、楽しみというか。
あらまあ。
逆に言えば、
贅沢しにラーメン屋に行こうみたいな。
そうなんですよ。
本当ですか？それってものすごいかなりなんていうか、貧乏というか。
もうラーメン一杯でも経済状況が揺らいじゃうぐらいな時があるんで、 逆に言えば本当
経済状況をかけてでもラーメンを食べに行きたいとかそんな感じなんですね。
そうですね、金曜日の本当楽しみにこう頑張りましたという、
なんかラーメンに対してのその関するエピソードみたいなのってあります？
はい、実はですね、正直申し上げます、ラーメンファンの皆さん、ごめんなさい、
はい、
実はですね、ラーメンダッチをしていた時がありまして、
あらまあいけません ね、 ね、
これはもうなんでかと ね、 申し上げ、
女性ですからね、でもね、
そうなんですよ、実際給料日の楽しみとしてこう、ラーメンを食べてた時期っていうのがありまして、まあその後ステージを重ねるごとに、お前なんか超えてないかとか、事務所からこう好き勝手物を食ってるんじゃないかという話が来て、
はいはい、
あ、私そういえばラーメン食べちゃうな、ステージ後に食べちゃうなってことは、ステージすればするほどラーメン食べちゃうわけですから、
結構体にじゃあ出ちゃうわけですね、
出ちゃってたので、これはいけないと思って、やっぱり女性の方ってなんかダイエットとか体を気にすると、ラーメンってちょっと一番最初に、ちょっと遠ざけてしまう食べ物なんじゃないかなって、
そう言われますよね。でもね、私これで年間850杯ラーメン食べてるわけですよ、そんなに太らないと私はね、いろんなところで言ってるにもかかわらず、ここでねラーメンが太りますって言われちゃうとね立場がないんですけどね。
いや、でも実際そう思ってしまった時期っていうのが
まあね、そうですね、
あって、まあラーメンをちょっとね一旦控えなきゃいけないなと止めてた時期があるんですけど、実はですね、そのラーメンを去年の暮れから復活、
復活しましたか？
復活したんですよ。
何ですか、そのなんかきっかけがなんかあるんですか？
それがですね、去年の本当12月に、
12月、
夢を語る会、ちょっと
夢を語る会、
さーてみんな今引く音が聞こえてるんですけど、夢を語る会というのがありまして、これはなんか面白そうだと思って行ってみたら、ケンちゃんという人に、
ケンちゃん、
ケンちゃんラーメン、
ケンちゃんラーメン、昔あのビデオで古いのでね、親父さんなんかエッチなビデオとかありましたけどね、ケンちゃんって有名なのがあったんですけど、誰ですかそのケンちゃんっていうのは。
あのですね、私栃木の宇都宮が出身なんですけど、
宇都宮出身、宇都宮といったら餃子じゃないですか。
そうなんですよ、餃子とラーメンということで、その野沢健二さんというのが、
野沢健二さん、ちょっと待ってください、野沢健二さん私も知ってますよ。
麺屋
ほのかの、麺屋ほのかの、
はい、
夢
が叶う日本一熱いラーメン屋さん。
そうなんですよ、もうめちゃめちゃ熱い男でして、すごいですよね。知り合いなんですか？
はい、あのちょうどその夢を語る会というので、まあ、席についてみんなで、まあ、私の夢は何々ですと語るんですけども、まあ、そこで僕宇都宮出身で、ラーメン屋ですって言ってて、その時その12月っていうのは忘年会の時期もあるし、ラーメンとかもやめてダイエットをしてる時に、僕ラーメンやってますって言われて、
なんだラーメンかみたいな
ちょっと正直あーラーメンかっていう感じだったんですけど、もう彼がですね、もうラーメン一杯に込める思いというか、僕はこのラーメンで日本を元気にしたいです。
すごいですね、なんかね、選挙活動みたいな感じですね。
いきなり
お前はラーメン党かみたいな
新しい弁当みたいなのが、なんのこっちゃと思ったんですけど、本当にラーメン一杯にかける思いと、僕はこのラーメンで子供たちが夢を持って、将来に対してこのラーメンを食べることで僕はこんな将来こうなりたいっていうのを熱く語る、いや本当子供たちが夢を持って日本が元気になるラーメン屋さんをしたいという、彼の思いを聞いて、もう彼の DVD を見て、ラーメンが食べたいって、この人の作ったラーメンが食べたいと思って、そこでスパークしちゃったんですよ、私本当はラーメン食べたかったよねって思いまして、
なるほど、
あれ？
ラーメン立ちしてたにもかかわらず、なんかが目覚めてしまったわけですね。
私はその人の言うラーメンが食べたいし、ラーメンが本当に食べたいなと思って、もう本当ですね、その、一緒にお話しして、その、夢を語る会では、すごいなと思った、その数日後に、その、ケンちゃんの麺やほのかというお店で、なんか、ギターの人がライブをするんですよって、ラーメン屋でライブっていう話を聞いて、でもその時歌舞伎町にいたんですけど、あ、ラーメン食べに、その人が言うラーメン食べに行きたいし、ライブも見に行きたいなと思って、もう歌舞伎町から行けると思って、もう電車でこう宇都宮に帰りまして。
すごいですね。
ほんとそれだけもう、こんだけ熱く語る男のラーメン、どんなんじゃと。
ラーメンで経済状況が変わるぐらい
の人が。変わるかみたいな。
宇都宮でフラッと帰ってしまって、ね。
帰ってしまって。で、行って、食べたら、これかと、もうこれが本当に熱い思いの
いけてましたか。
いけてました。こうアーティストが CD1 枚にかける思いと、本当そこで思ったのが、ラーメン屋さんみんなが一杯に込める思いって一緒なんだなって、
なるほど、
本当にもう心意気ですよね、 本当私なんていうかラーメンの何々系でとか、はい、麺の硬さが何とかでとか、はいはい、専門用語とかもう全然わかんないし、何系の出汁でなんていうのはわかんないんですけど、でもやっぱ歌を歌ったりしてるので、うん、お店の人がそのラーメンでどんな空間を提供したくて、どんな気持ちになってほしいっていうのをこう、人一倍なんか
伝わってきたんですね。
伝わる感じるタイプなんで。
なるほど。でなんかそのお店の中でなんか、歌を歌った人がいるでしたっけ、
そうなんですよ、うん、源太さんという方が、はいはい、方がこうギターで弾き語りをして、そこでまたねさらに感動して、
はいはい、
でちょっと自分の話なんですけど、
はいはい、
そしたらあの野沢健二さんがなんかちょっともうびっくりなのが、歌舞伎町で歌を歌ってる子がちょっと今日、
あ、はいはい、
ね、わざわざ見に来てくれたんでなんて紹介してくださって、はいはい、うん、あ、じゃあ紹介してくれたついでに私も一曲いいですかなんて、アカペラで、
アカペラで
ちょっといいっすかねって歌っていいって言うなら歌っちゃうよみたいな、
ラーメン屋さんで歌っちゃいました
か。歌っちゃいました。
え、それはオリジナルなんですか。
オリジナルの曲をですね、ちょっと自分の大好きな夢を諦めない気持ちが伝わった。
それはあれですね、野沢健二さんのなんかね、一致してるところありますね。夢っていう点ではね、
通じるものがあって、うん、諦めなければ何でもできるっていう思い続けて実行していこうっていう、うんうん、自分の楽曲ともものすごくリンクしてて、
はい、
で歌わせていただいて、でみんなからわー歌詞がいいぜ曲もいいぜ、みたいに。
それがあの先ほど紹介した収穫祭、
はい、
っていう CD に入ってるわけですね。
入ってるんですよ、なんと。なる
ほど。じゃあそれを聞いていただいて、
はい、
みんなにも夢を持って夢に向かって走ってほしいと、
走ってほしいです
ということですね。
はい、
うん、じゃあまたその CD を聞いてもらう、2回目の CD を聞いてもらうっていう感じになりますけどね。
そうですね、特に2回目の曲がね
2回目でも3回目でももう聞いてもらいましょうかね。
何度も聞いてほしいです。
はい、ありがとうございます。はい、ラーメンの話で盛り上がったところで、
はい、
実はですね、私もラーメンのイベントをちょっと控えてるわけでして、
はい、
東京ラーメンショーっていうのをですね、今月、5月29日から5月の31日まで、
はい、
駒沢公園でですね、やらせていただくことになりまして、
はい、
なんとさっき話が出た野沢健二さん、麺屋ほのかの店主もですね、
はい、
これに参加するんですよね。
びっくりですね。
偶然というかですね。
本当に。
これ聞いてる人は、あ、なんだ、その関係で出てきたのかなって思われるかもしれないですけど。
逆なんですよ。
違いますもんね。全く違うところで私は中田明夫さんとお会いして、そのラーメンの話をしてたら、
実は、
え、ちょっと待って、今なんか野沢さんとかなんか言った、その人、私も最近知ってるよ、みたいな。ね
え、
びっくりでしたよね。
びっくりしました、本当に。
うん。で、その、宇都宮を代表するというか、栃木を代表する、はい、麺屋ほのかの店主が、
はい、
その東京に殴り込んでくるという感じなんですよね。どうなんですか、やっぱ宇都宮の人っていうのは結構東京に来て頑張ってる人がたくさんいらっしゃるんですかね。
そうですね、
うん、
頑張る人もいるし、意外とそこまで遠くないっていうのもあるの で、
逆に言うとですね、微妙に近すぎるというか、あのラーメン好きの人は宇都宮通り越して白川ラーメン食べに行っちゃったりとかね。
あ、なるほど。
結構あるんですよね。
ああ、それちょっと宇都宮人としては悔しいぞ。
そうなんですね。まあ一応佐野ラーメンとかありますけどね。
そうですよね。うんうんうん。うん、
で、実は宇都宮の出身の、ラーメン王も一応いるんですけどね。
はい、
小林くんというのがいるんですけどね。宇都宮意外と頑張ってる人多いんですよ。
頑張ります。う
ん、そんな中で、同じ宇都宮同士、まあ野沢さんは宇都宮出身じゃないのかな。
あ、
栃木ですよね。
栃木ですね。
ね、中澤さんもですね、この東京ラーメンショーにちょっとだけ絡んでもらうっていうね。
はい、
どんな絡み方でしたっけ？
はい。5月の31日に。
あと3日間のイベントの最後の日ですね。
最終日に。
最終日に。
ステージ。
メインを張るっていうわけじゃないでしょうけども。
ですね、
はい、
朝の10時から、ポストカードを配らせていただきまして。
はい、なんとポストカードを配って。
配って。
それってあれなんですか、はい、もしかしてサインくださいなんて言ったらもらえたりするものなんですか、ね、
もちろんです。
本当ですか？
はい。
大丈夫ですか？
書かせていただきます。
はい。
そして11時あたりからステージをさせていただきます、
はい、なんとステージにも登場しちゃうという、はい、おー、すごいですね。
こちらは先ほど紹介させていただいた収穫祭の方で、
はいはい、
やっております早熟娘のみんなソロで歌う、
はい、
5人の方で出陣させてい
ただきます、はいはい、あらば早熟娘のじゃあ顔をみんな見れるっていうことですね。
はい。
どんな早熟娘がいるのかっていうのを。
本当ラーメン好きはね、すごい朝からラーメンを食べるパワフルな子はいるんで。
あらまあいいじゃないですか。当然その中にも中澤京子さん出るっていうことですね。
はい。
歌っちゃうわけですね。
歌っちゃいます。
なるほど。これは楽しみですね。 じゃあぜひラーメン好きは29日から本当は来ていただきたいんですけども、31日は必ず朝から来てほしいですね。
はい、朝から来てください。
わかりました。最後ちょっと宣伝で締めさせていただきましたけども、中澤京子さん、ラーメン好きとしてなんか言い残したこと、はい、ああこれもっと喋っときゃよかったなんて思い残すことってありますか？
さっきラーメン立ちをした時期とか、
はいはい、
こうあるのでやっぱちょっと女性の方に、ねお伝えしたいんですけれども、
はいはい、
やっぱこうどうも抵抗があるなと思ってラーメンを遠ざけてる方もいらっしゃると思うんですけど、私が本当復帰して食べたら、意外と我慢しないで、自分の欲望に従って、食べた方が健康だっていうことが分かったんですよ。
そうですよね。やっぱね、人間ってあのストレスっていうのが結構体に影響したりしますからね。その我慢をする、無理やりしてるっていうのがマイナスになったりするんですよね。確かに体重は維持できるかもしれないですけども、
うんうんうんうん、
逆に体のいろんなところが蝕まれたりするんじゃないかと思うんですよね。
我慢したね、ダメなんだと思って、食べたらやっぱり元気になって、それがエネルギーになって動くんだっていうのを、
う
ん
う
ん、
そうですよ。
私身をもって本当、一回やめて、食べたいなと思って食べて、それを実感してるので、もう本当ずっと昔からのラーメンファンの皆さんもそうですし、あと周りに、ね、あの、ラーメンちょっとなっていう女性の方にも、
はい、
ちょっと、そういう方にもやっぱり食べたいものは食べていいんだよっていうのを、
そう
ですよね、ちょっとね、身をもって私、もう推し進めていきたいななんて。
そうですよ。ぜひあの、歌舞伎町を盛り上げながら、女性もラーメン食べてくださいって盛り上げも、ぜひ頑張ってください。
食べた方がいいです、本当元気出ますわ。
そうですよね。はい、ありがたい言葉をいただきまして、締めの言葉とさせていただきます。第78回トラさんラジオどうも、ありがとうございました。
ありがとうございました。